皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
じゃあ藤原先生のお話、
やっぱりあと10年ぐらい、後から振り返ってみたときですね、今ぐらいの間にこういろんな始めたことというのは相当大きな木になってると思います。やっぱり変化というのはですね、毎日毎日あまり来ないようでいて、ちょっと時間経つとものすごい変化になってるんですね。で自分がどこに立ってるかにだいぶ違うんですけども、まあ今こういう時は大きな組織、役所も含めてそういう人たちがいられなくなってますから、この人たちが出てくるとどんどんどんどん進んでいくんですよね。ですから今ぐらいからいろいろ仲間を募って新しい行動をしていると、まあ10年ぐらい経ったらかなり大きな幹ができて 木になってるんじゃないかなと、そんな気がしますんで、まあぜひですね、皆さんいろんな行動をしているといいと思います。一番こういう時は割り食うのは勝ち組ができるのを待ってるってやり方なんですね。儲かるビジネスをができるのを待ってると結局なんか何もないんですよね。誰がやっても儲かるビジネスもこれから多分ないと思うんですね。どんなことやってもその企業だからできるとかその人だからできるって世界にこれからなっていきますので、やっぱりなんか本当にうまくいこうと思ったら自分の得意技とか自分のそのできることを自分で開発していくしかないですね。なんかだからビジネスも相当変わると思うんですよね。今までのようになんかこう資本家の論理でね、ここで、まあ、例えばフランチャイズの何でもね、こうやってくださいって言っても、なかなか成功しないんじゃないかな。やってもやってもね。だからやっぱその自分の強みを自分で見つけるしかなくて、そのための試行錯誤の期間はもう今、ね、本当に時間は貴重ですから、どんどんそういうのを身につけていただいたらよろしいと思います。本当に昨日もですね、あそこ行ったんですよ、原。知ってます？静岡県の。原、今沼津に入ってるんですけども、昔の原町ですね。沼津の隣にあるんで原って言いまして、東海道線の駅がありまして、ここに、ここは、ね、白隠禅寺のある、白隠禅寺の建物があるんですね。白隠ってあれです、臨済寺を建て直した人ですね。白隠のずーっと弟子に、玄宝浪士っているんですよ。知ってます？玄宝浪士って。忍びがたきは忍び、耐えがたきは耐え、誰書いた人。これ、沼津のお寺にいるんですよ。もう亡くなりましたけどね。で、この人の弟子何人か有力な人いるんですが、この人のもう一人の弟子も、まあ、ね、有名な弟子の一人が、四つ本吉高氏。右翼ってよく言われましたけどもね、四つ本。四つ本、あれは、書いたかな、総理の指南版とよく言われた人ですね。まあ昭和天皇の指南版であり、総理の指南版と言われた人ですけど、そういうところの弟子ですね。でこの人の秘書がいるんですよ。ここに会ってきたんですよ。高島酒造っていう酒屋の旦那なんですけどね、まあ面白い人で、まあいろんな話聞きながらその話を聞いてきました。なんだか面白いね。昔の話聞きますと、今の我々がなんとなく見ているこの政治の世界や国の世界とだいぶ違うんですね。いくつか質問しましてですね、例えばその日本の天皇家も何でもそうですが、朝鮮半島がだいぶ来てますよね。でその右翼の人たちはね、じゃあその朝鮮半島がいろいろ来てるのに国体国体って言うと言いますよね。国体の文字かとかね、外国人の景色からで言うてるんですけど、どう考えてるんですかって聞いたら、その今の右翼は右翼じゃないんだ、あれヤクザなんだと。あんな、右翼とも言えないんだと。じゃあどう考えるのかって言ったらね、だから藤原君国家なんだよ。家なんだよと。朝鮮半島も、大陸も、日本列島もみんな、どうぞ家なんだよ。こう言ってます。同じこと、出口鬼三郎も言ってるんですね、戦前で。だからその民族主義も今ね、非常に偏狂な民族主義でみんな動いてますけども、そのうちこれみんな一家なんて話になってくんだね。そういうことでやってるんですね、戦前なんてのは。だからこういろいろ混じってるわけだけども、要するにみんなでやっていくんだって役割分担しながら、そういうことであれ戦前はずっと運営してるんですね。面白いですね。
で、まあ、当時はですね、まあ、本当にこれ禅宗ですけどもね、まあ、禅の教えなんかを皆さんこうやってるんですが、はっきり言ってそういうもんってもうこれ20年前で大体終わっちゃってるんですよ。四つ本吉高後継者なんかいないし、白隠とか行ったってみんな知らないし、原本もしてない人多いですよね。こういう世界もないんですよ。で、80年代ぐらいまでの本を読むと本当なんかね、こういう思想というものがたくさんあるんですが、今そういうのないんですね。で、思想がないとね、実は人って乱世生きられないってご存知でした？思想がないとね、乱世は本当に生きられないんです。例えば今日ですね、貧しい生活するとする、生活苦しいとします、病気になったりですね。でもこれ思想がないと明日朝起きる元気がないんですよ。ああ辛いしかないね、ああ辛い、やだ、もうやだ、もう疲れた、もう帰ろう、これしかないんですよ。そこをね、乗り越えていく、乗り越えていく原動力っていうのは思想からしか生まれてこないんですね。思想というのは難しい意味じゃなくて、自分の中でなぜ生きてるかってこと、何のために生きてるか、何のためにこの苦労しているか、その意味じゃないんです。で、これは会社で言ったら理念なんですよ。これ思想を会社で言ったら理念なんですね。なんでこんな苦労するのか、なんでそのこういう仕事をするのか、でどこに行くのか、これ思想、理念ですね。だから今理念なき経営っていうのは一番その不安になる時代ですね。なんか儲かってないでいいんだけど、儲かんなくなったら、なんでこんなことやってるんですか、なんで毎日出勤しなきゃいけないんですか、なんで毎日働かなきゃいけないんですか、答えないわけですよね。生活のために、いや生活のためなら別に他の仕事でもいいよ、なんでこれやるんですか、まあ、その理念がないと、思想がないと生きていませんね。で、同じようにこう人にも思想がいるんですよね。さっきそのイスラムの話をしてね、イスラムは強いと、 CIA も KGB もモサドの任せたと、ねえ、こんな強さどこから出てくるのか、死にがいがあるからですね。死にがいということを考えて生きてるわけですよ。死にがい、普通はですね、みんな生きがいは考えない、死にがい考えないですね。で、一日でも長生きしたいと思ってるわけですね。なんか150歳超えた人いるみたいな日本ですね。すごいよね。会ってみたいと思うんですけど。要するに、死んだら全部終わりだと思ったわけじゃないですか。しかし、やっぱそういう人たちばかりでもないんですね。意味ある死に方をしたいと思っている人もいて、そういう人の前にはやっぱりなんか、その、一日でも長生きしたいと思う人はもう、そもそも戦いなんてレベルにならないね。弱すぎちゃう。だから今みたいな時はですね、例えばなぜ働いてるかってわからないと、会社で嫌な時に二度と働きにならなくなるわけですよ、ね、人の生き死にってわけなくて、会社がそうでしょ、もう働く意味がわからなかったらもうそれどうしようもないし、それからもう会社辞める気になったらこんな強いことないですよね。会社にとって会社の人生を終わりにすると、この会社辞めようと思ったら社長が何言おうがですね、そんなおかしいと、俺はこう思う、堂々と言うでしょ。だその方が絶対ですね、本人にとっても会社にとっても緊張感があって進んでいくわけです。ところがそれやらないとね、しがみつくわけね、みんなね、言いたいことも言えなくなっちゃって、そうするとね、その個人も組織も両方衰退していくんですよ。だからやっぱ個人のレベルでもちゃんと思想っていうのを持ってないと、これは難しい。だからまあ今そういう思想を一切なくみんな生きてるんですけども、これはやっぱりその原理原則というのは普段から身につけておいた方がいいですね。まあ今昔みたいに禅とかね、なんかよくわからないこと以外にもっと簡単なものたくさんありますから、生きがいの探求なんていう本もあるでしょ、あるいはわかりやすい物語みたいなのがあるしですね、インターネットでもいろんなことみんな書いてますから、まあ、勉強するのはわけないので、それあと実践するかどうかですね。先ほど今年の、テーマが動くっていう話だったんですが、いいことですね。動かないとダメですね。禅なんかもそうなんですよね。実際にいろんなこと勉強しても、実践でそれ使えなきゃ全然意味ないですよね。その場に及んでですね、その時に使えて初めて意味があるわけですから、僕は動いてみないと何事もわかりません。インターネットの世界だとやっぱこう知るっていうところにできますが、動くところにいかないですからね。やっぱりネットもほどほどにしておきませんとですね、なかなかその実力は身につかないし、不安は消えないんじゃないかと、まあ、そんな気がしますね。
政治家なんかもね、まあ、よくね、NPO なんかね、最近民主党の連中と会うんですがね、本当に思想がないですよ。あのね、セールストークはみんなで上手なの。セールストークはね、選挙でね、調子引きつけるためのセールストークはできるんだけど、思想がない人が多いですよ。だからその、いつも、利害打算で誰にくっつくかなんですよ。それしかないね。どんなにですね、貧しくても、歯を食いしばってもこれをやるのはね、ものすごい思想がないといけませんが、ないですね。特に若い人、まあ、年配の、そうだな、2世3世議員なんてさらさらない人多いんじゃないの。もうとにかくですね、小さなそろばんが体中についていて、これは得とかこれを損とか、ね、全身で分かるようになってないとですね、本当に、あれも特技だと思いますよ。よくまあこんな小さなそろばんを毎日毎日動かしながら生きてられるんだと思うぐらいね、すごいですよ。だからね、やっぱダメだね、思想がないとね。思想がないと結局ね、人生は長続きしません。続かない。だからね、途中で必ずですね、本人も厳しい目に遭ってきますね。で、その極という意味で言いましたらね、
前に記憶を乗せた話をしたでしょ。
有馬さん、すごいですよ。日本列島があって、中央行動線というのはここは知ってる。ここは知ってるんですよ。ここは知ってるのは中央行動線なんです、日本列島。中央行動線の大断層を知ってますね。ことの一番端に何だと思います？西の端。熊本なんですよ。阿蘇なんですよ。平立神社。こっちない。こっちないじゃん。鹿島神宮なんですよ。鹿島神宮で。実は大断層は、ここ全部谷になってるんですよ。だから古代からここが街道なんですね。街道で。で、南朝方大体こっち、ここにいるんですよ。南朝方はもうとにかく逃げまくった人たちですから、ここずっとみんな動いてるんですね。例えばこの熊本に菊池ってとこあります。菊池ってね、ここ南朝の町なんです。南朝の人たちが作った町ですね。だからあと例えばこの飯田って町がありますね。長野県の飯田は馬の産地なんですね。群馬の産地。この馬は熊本から来てる。ここでずっと全部つながってるんですね。で、ここはちょうど伊勢神宮ですよ。伊勢神宮の下宮の真下通ってますから、吉野の都も高野山を通ってるんですね。で、本当に不思議なことにですね、ここがね、日本の原民族が移動する街道なんですね。もう古代から日本はね、街道ってあるんですね。東山道とかね、西海道とか南海道とかあるでしょ。しかしね、ここは通らないんですよ。あれ全部ね、自分たちでこう街道を作るんですね。ここはなんかね、そういう古代からその政府の権力者がここを街道にしたことって一回もないんですよ。ここはやっぱりなんかね、そういう権力者の道じゃないよね。ここなんかこう、そうでない人たちが通る道なんですね。不思議なことで、でいつも思うんですけども、まあ、こういう山の中を通ってですね、落ち度ブログなんか作りますよね。あれはやっぱりね、何か残したいと思うから作るんだと思うんですよ。その政治が変わったと、世の中が変わったと、で何か残したいものがあるんですね。残したいもの、残したいこと、残したい思い、これがあるからですね、山奥にひっそりと佇んで生きることができるんですね。あるいはこんな街道を通ってですね、南朝からですね、菊池の一番果てまでですよ。こんなね、川と一番果てまで行くことができるんですよね。これはものすごいことですよ。今皆さんね、ご自身の生活の中で、自分が死んだ後もこれだけは100年後まで残しておきたいと思うもの、どれだけあります。まず家の中でですね、これはね、必ず残しておけと。言わなきゃ死にきれないもんって持ってるの。いくつ持ってます？ただ、お位牌ぐらいやね。お一人のもんやね。 お祝いはありますよね。お祝い以外の問題ですね。これずっと残してけっていうものは何、いくつぐらいあります？せいぜい多くても二つ三つでしょ。どんなにあったって。塔の持ってる人は相当立派な家ですよね。塔あったらね。まあ、位牌以外にですね、二つ三つあれはせいぜいじゃないの？しかもそのアルバムとかさ、ねえ、家の権利書とかさ、家の権利書、そういうの別にしてね、まずあんまないですよね。そうするとね、昔の人の生活ってどんなもんだか分かるでしょ、皆さん。権力者の生活っていうのは。権力者っていうか、その、南朝でも、何でもね、人々の生活、武士の生活っていうものは、もうね、すべてを捨てて、ね、山の奥へ逃げていって、でもね、残したいものがあったんですよ。これはね、今の我々の常識とはだいぶ違いますよ。だってこんなもんね、向こう側に直っちゃえばいいんだもん。ね、昨日の天皇はね、北朝、ね、北朝型の人は天皇になったんだから、はい、じゃあそっち行きますと。ね、どっちが有利か見て、今日はこっちが強いんだから、こっちの大将のとこついていきます。何も問題ないじゃないですか。裏切って裏切ってですね。もうこっちつきますね。全部いいわけでしょ。それあえてしないわけですよ。あえてしなくて、もう何代にもわたってね、もうとにかく隠れ住むわけですね。ものすごい不便をしてですね、都にいる人たちがね、わざわざこんな山の中まで逃げてってですね、ものすごい苦労して生きている。それよ、これのこそもなかったんですね。この、今はですか、我々生きているこの歴史というのはですね、非常にその、まあ、すごいところにあって、今までこう、ずっと続いたものが、一旦オープンになって、そして一回これ消えていくときなんですね。すなわちもう、この中央高度線沿いの街はみんな開発されて、まあ、ある程度開発されてきて、どうやって暮らしていたのかもみんな知るところになったし、言い伝えもオープンになってきてるし、今更秘密なんか何もないですよね。知らないこととか忘れちゃったことあるけども、今更隠してるもんじゃないですよね。今はせいぜいあるとしてもせいぜいね、合図と聴取みたいなもんで、未だになんかあの時の恨みとか言いますからね。いや、ほんと、合図とね、合図とあの、山口の連中ね、あれ本当に未だになんか言いますからね。まあ、せいぜいそれぐらいのもんでしょう。ねえ、徳川見てですね、お前は徳川かなんてやついませんよね。もう我々は新政府軍なりなんてさ、そんな言わないし、源平の戦いでも何でも関係ないですよね。今だからこうやってね、ずっと連綿と続くものがですね、全部オープンになってきてるんです。神社もそうです。もうね、女人禁制なんてのもなくなっちゃったし、ねえ、ご神体ないなとか調べてみましょうと。みんなオープンにしてるんですよ。全部明らかになってきてますよね。だから今までこうずっとわだかまってきた何百年何千年にわたってね、こう対決していたものが実は今本当の意味で和解の時を迎えてるんですよ。オープンになって、これでいいとならそれで一応終わりになりますからね。だからそれはそれで一つね、時代が前に進んでいることだけは間違いないんです。今までのこう本当にみんな隠し、そしてバラバラになったものが一旦全部オープンなんですね。これは世界にひな形でもあると思います。イスラム、キリスト、ユダヤもですね、ここでまあ最終局面を迎えた後はですね、秘密の種明かしが行われるでしょう。日本列島の日本人の起源もそうですよ。多分種明かしが行われるでしょう。驚くようなことが出るかもしれませんけども、まあとにかくそれで一旦全部クリアになりますね。で、そこっから先がポイントなんですね。こっから先我々は何を求めて生きていくかなんです。不思議なことに世界のいろんな予言書も今ぐらいが最後です。こっから先の予言書は基本的にありません。どんな風に暮らしてるかっていうね、なんか時々断片的にいろんなことを見て書いた人がいるんだけども、霊視してね。いわゆるその、なんて言いますかね、ヨハネ伝だとかですね、大元のお筆先みたいに、こういう風になるという、いわゆるこの世の中のね、こう変化の予言書ってもうないんです。今が最後です。予言書がなく暮らすということは、わだかまりなく暮らすって意味とは同じですね。言ってみればその、恨みつらみをいつまでも残さないということですね。そしたら今度我々に必要になってくるのは、いつもわだかまりをこう、解きほぐしていく力です。わだかまりを残していたら、それは必ずそれがいずれ形となってですね、戦争や恨みになってまた南北朝みたいなことが起こって、で、これ世の中どんどんおかしくしていきますから、そういうことはなんないはずなんですね。だから悪いことすれば直ちに悪くなるし、良いことすれば良くなるしで、 ある意味変化すごい早いはずなんです。だから自分の気持ちがきっちりしてれば本当問題は起きないけども、きっちりしてないとどんどんおかしくなっちゃう。今までは何百年何千年隠されていたものをしかし隠せなくなっちゃって直ちにこう露見して直ちに直さなきゃいけない、そういう時代に来てると思うんですね。今なんか非常に情報って言ってますよね。あれも非常に面白いことで、これだけ情報がみんな採取される、ね、どこ行ったってみんな監視されている。でもその中で一つ言えることは、その情報を誰か見てるのかっていうと、実はみんなよく誤解するんですけども、あれ誰も見ていないんです。国家一元的に管理していることはあれ嘘です。貯めてあるだけなんです。あれ見るということはものすごいことで、役人や政治家の相互監視は強くて見れないんです。あれあんなに見たら大変ですよ、ね、だからあれ貯めてあるだけなんですね。だから結果的にはですね、その逆に言うとね、アメリカなんかにも起きているように機密文書がバレちゃって大騒ぎになっていて、情報の一元化を進めたら情報を一番得する人がですね、一番厳しい目に遭ってるんですよ。反対に情報を捉えてる方は思った通り全部オープンリーチで生きるしかないっていう常識に今変わってきてるわけね。全部見られて監視されてるんだから、思った通りどんどん行きましょうって世界ですよ。隠し事はできませんと。これはすごくね、面白い結論だと思いませんか。これに関しては象徴してるんですよ。インターネットとかね、そのいろんな監視テレビとか何か盗聴とか言うけども、結婚的に最後何が残ったかっていうと、それやっぱり隠し事もなく公明正大に明るく元気に生きる、それ以外に生きる意味じゃないということですね。やっぱりね、そういう時来てるんですね。でだけどもですね、やっぱりこのこれから我々生きていくにおいてですね、何かやっぱり思いというものを伝えていかないと、基本的には世の中どんどん進化しないっていうことなんですよ。世の中が良くなっていくためにはですね、その毎回毎回何かデタラメとおしまい出しちゃダメなんですね。デタラメはおしまいになるんだけども、それやってる間ちょっとも進化生成発展しないじゃないですか。でどんどんどんどん変なことやったら壊れて、変なこと壊れて、やっぱりその世の中がどんどんどんどん良くなっていくためにはですね、でも里山がどんどんね、良くなっていくためには、里山が育つためには、地道な思いと行動の積み重ねがすごく大事でしょう。今の時代はですね、問題が隠せるってことがあるから、デタラメやってもいいわけね。病気になったら医者行ったら、病気になったら医者行けばいいと。のがあるから結構無理しますよね。結局そういうものがあるとですね、隠すものも多くなって、最後のところでバタっていくことも多いわけですよ。金融なんか一番いい例だね。やりすぎて最後全部ひっくり返したわけ、今回は。こういうことができないってことになるとですね、着実に積み重ねていかなきゃいけないんですよ。着実に。裏を持ってなく、着実に積み重ねていかなきゃいけない。と、これはですね、10年前の自分よりも今の自分の方がレベルが上がった。今の自分よりも20年後の方が上がってなきゃいかん。30年後の方が上がってなきゃいかん。みんなそういう思いの中で生きていくってことですよね。だからこう、ずーっと時代はある意味で右肩上がりになっていくはずなんですよ。ずーっと右肩上がりで、多少勾配に下がっても。右肩上がりってのは量じゃないですね。クオリティですね。10年前にできなかったことが今できるようになってる。10年前に分かんなかったことが今分かるようになってる。さらに10年経ったらもっとできるようになったらもっと分かってる。これがずーっと続いていかなきゃいかんのですね。何に興味を持つか時代によって変わるんです。何に興味を持つかを。でもね、人間っていうのはずっと発展していくべきものなんですよ。それがあるからこそですね、予言書なんかなくとも生活できる時代に来るんですね。変な淀みがないってことですね。だからこれは言ってみればですね、昔の人たちにとってみれば、こうやって残してやって取ってみれば、素晴らしい時代ですよ。大体、本当にそういう素晴らしい方。これが本当なんて言いますか、なんていうの、強制とかですね、強制して生きるとかね、自然の中の自分を見出せとか、天と通じろとか、そういうものを伝えたのがこの人たちです。伊勢は、伊勢で言ったら下宮だもんね。だから高野さんでしょ、南朝方の人たちですよ。要するに権力を持てなかったわけね。強大な軍事力を背景にした、あるいはその中国の文明を原動力にした、言ってみれば猛烈な権力を持てなかった人たちですよ。で、こういう人たちでも続いてこれたというのは、やっぱりそこにある思想はですね、縄文時代と同じように ずっと一緒にみんなで自分たちの力で永遠と築き上げて続けていくとしそうですよね。それこそに、それが今我々残ってるしそうですよ。それはすごいもんですよ。空海は何者だって今でもよく疑問、ね、議論が出るところですけども、いわゆる密教ってやつは、あれもともと日本にいろんなった思想なんですね。あれ仏教の蓋かぶせたのね、のし紙って言いますか、包装紙かぶせたわけね。仏教にしとかないと残せなかったんですから。その仏教の中に、こう、古来から伝わるもっと奥義を入れたのが、あれ、密教ですよね。で、それをもう少しのしに、ある意味で少し変えて焼き直したら今度、禅ですよね。禅も元は向こうから中国から来るんですが、日本人が白衣みたいなのが出てきて、これもっともっと進化させていくんだ、日本の国内でね。だそこにあるものっていうのはですね、この何千年の間ずっと伝えられてきたもんですよ。今いろいろ考古学の発達が、考古学が進んでいろんなことが分かってきてるんですけども、今からもう8000年ぐらい前には我々は今とほとんど同じ機能を持つ大工道具を使ってるんですね。8000年ぐらい前には。それからもう、肥料を使った畑作っていうのもそれぐらいの時代からずっと続いてるんです。だ原理的な仕事の仕方って生き方は8000年ぐらい前から変わってないんですよね。技術も発展しましたけども、なんかね本当にそのいろいろと歴史に置くときなんだけども、要するに何千年にもわたってね、歴史の秘密として、あるいはその隠れ里として、誰かが伝えてきたもの、時の権力に絶対消されてはいけない、今この時の権力に絶対消されてはいけない、残さなきゃいけないものとして伝えてきたものっていうのがこれから必要とすることなんですよ。驚くべきことですね。でもそれは決して難しいことではなくて、まあ自然と一体感が持って、自然の中の自分を自覚して生きるってことですね。自然の大宇宙の中の自分を自覚して生きるということですね。その本当の思いと実践の力、これがだから今必要されているもんで、それは今確実に浸透してきてますね。ロハス運動もその一端であるし、パワースポット巡りも多少はそれはかじるものになるかもしれませんし、企業もですね、中小零細企業で頑張ってる人いますよね。そうするともう権力を使って生き残ることできない大企業じゃないから、やっぱりね、経済界の中の小さな自分というものを自覚しながらですね、自分の能力をどんどん出しながら、自然を生かしながら生きていくしかありませんから、みんな大体分かってきてるんですよ。だから世の中はね、変化してる、まあ悪い部分が出てくるように出てきてますけども、それ良くなってるから悪いもの出てきてるわけで、ね、着実に進化、生成、発展していますね。そういう意味で日本の役割は非常に大きいと思います。ここで世界の金も集まる。それから民族自決ということになれば日本人の活躍の舞台は広がる。で、思想も、実は今の我々は忘れちゃったけども、残しているものはある。だからこういうものを基礎にですね、我が国はもう一回再建を図っていけばいいんじゃないんでしょうか。で、今日お手元にその、うちわとパンフレットがあると思いますが、このパンフレットの方は私がまあ今理事長やっております、代表理事やっております NPO なんですね。怒りを想像力にと書いております。小沢の顔見てこれけしからんと思ったら、そのまま怒ってても始まりませんので、ぜひ想像力に変えていただきたいと思うんですね。今回厚木藤原塾でね、想像力ということで、動くということをやっていただきますが、これはまさに想像力ですよね。それからその中は今、主にお勉強やってます。都市計画とか、環境技術なんか、都市再生とかね、リーダーシップとか、今度そこにね、スピンアウト研究会ってできるんですよ。9月から始めますが、独立したいという人が今たくさんいるんです。会員さんの中にもたくさんいて、自分でなんか商売やってみたい、会社辞めて自分でなんか仕事してみたいという人は、若い人から年配の人まですごくいるんですね。まあ私もどちらかというとスピンアウト組ですからね。まあそういうのでですね、そのスピンアウトについて、まあいろいろ勉強していこうっていう。まあそんなことやってますんで、まあ勉強をしたいっていう方はね、ぜひ来てください。それからその、うちわなんですが、これ竹のうちわなんですね。竹のうちわは風が違うってことも実感してください。プラスチックのうちわなんかね、風がね、硬いのよ。この竹のうちわはこのしなり具合ね。このしなり具合、ずいぶんいい風が出てくるでしょ。ねえ。非常にいいんですね。で、これがその遠山号でございますので、また機会があれば来ていただきたいと思うんですが、まあ、とにかくね、この竹のうちわの風を味わっていただきまして、 風にもクオリティがあるんだということですね。風にもクオリティがあるということをですね、ぜひ感じいただきたいということなんでございますけどね。はい、じゃあ、岸野さんもいらっしゃいまして、先ほどのロボットありますんで、ちょっとご紹介ください。
じゃあ、お願いします。ガイドするみたいな。
パッと見て、どういう発想をされますか？何のためにあるんだ？さっきの何のためにっていう思想とかっていう考え、これを見てどう思いますか？
握力を補助するみたいな。パワー、
ギブス
の一部でしょ。
これ、パワーアシストハンド。夢をつかむっていう、私らそのキーワードを。
ネーミングしてみます。それ福祉で使うやつ？
介護のためのものなんですけど、うん、これは脳梗塞とかで、うん、倒られた方がリハビリをするのに、
はい、
手をこうやって動かすんですね、
は
い、でまあ、リハビリセンターの話にも聞いてるんですけども、まあ、すぐにこう手を、ね、動かせるようにしてないと復帰するのに遅れると。で普通リハビリセンターに行くと先生がこうやってくれる間はやってもらえるんだけど、それ以後は自分でやりなさいとか、またはすごい高い機械でスイッチを入れると自分の意思じゃなくこうやって動かされる機械はあるんですよ、うん、でもそれじゃあ自分の意思とのつながりが伝わらないということで、これは自分のスイッチを入れることによって反対の手から脳を伝わってここに動かして自分の意思で掴むっていう訓練ができるっていう発想なんですよ。でまあ、これのキーワードをキーワードこれをとりあえず手始めに我々は作ってみようということで動いてるんですけど、でこの山本先生の中で、ね、この空気で動くっていうのはこれは機械のモーターで作るのに単純にいっぱいあるんですけど、それでは人間の意思と人間の持っている能力以上に力が出てしまう可能性がある。で空気でやる場合には人間の力以上にいかないというメリットいいがあるということ でこの気候とかこの空気のコントロールっていう部分に関して山本先生が特許をお持ちになっている先生なんです。でそういう話からいろいろどんどんどんどんこう話をしていくうちに、これってなんだろう、すごくこと人間にとって必要なことなんじゃないかとか、どんどんどんどん広まってきて、ちょっとしたきっかけで町おこしよって企業復活っていうふうに言ってたのに、こういうのがどんどんどんどん自分たちの周りに引き寄せてきて、ネットワークでだんだんこういうものに引き継いできて、で先生はもうこのボディースーツのこういうね、人を抱えられるようなものまでは考えてて、でまあ我々はじゃあこれから始めて次は足を動かすやつだとか、そういうのにも進めようかというっていう展望も先をずっと考えながらやってるんですけど、まずこれを見ていただいてどう感じるか。で実質も長さリハビリのところに持ってって、患者さんというかその病を持っている方にも試しにやっていただいて使えているとかっていうのもありますので、こういうやってみて動いてみてどんどんいろんなことがこうつながってきてるっていうのを実感してますので、やらないでずっと見てるんじゃなくてやってみると繋がってるぞっていう代物でございます。これのちなみに制作者はここにいる岸野君が、気候はね先生の考えですけど、いろんな部分でこうやったらやったりって言ってどんどんどんどんバージョンアップしていくつも施策を作ってるんですけど、そういうのをやっております。みんなの知恵が入ってるしまいます。
すごいですね。
少なくとも言えるのは、作れるのは岸野君がここにいるだけで、あと6人の中で1人は知るんですけど、他はずっと素人で何も分かりません。だけど分かんないからこういうことができるっていう、そういうプロだったらプロの目で、または大手のすごいでかいねソニーだとかパナソニックだとかっていうところでやればできるんだけど、そうじゃなくて自分たちがやるところに意味があるっていうところで、また利益は我々は考えずにこれで街が良くなるかっていう発想を持ってますので、そういう気持ちで。まあ、一応そんなもんで、ね、またあと更新会の席でも見れるようにします。よろしくお願いします。
はい、ございます。岸野さんご本業は看板ですよね。
看板です。
これを作るというのはどういうところだったんですか？
結構細かい部分とかなんか、やってるんで。
あ、そうですか。
で作ることに関しては、
ええ、それなりに。
あ、お好きなんですね。あ、やっぱそういう時代ですね、皆さんね。自分で何でもやってみて仲間を募ってね。その行動力がやっぱり未来につくんじゃないでしょうかね。いや、ありがとうございます。
これをやって話をしていくと、どんどんどんどん先が見えてきて、
うん、
これからの日本の高齢者とか、そういうリハビリを必要な人っていうのは多分いるだろう。
ええ、
日本だけって言ったときに、日本じゃなくて今度次どうなって言ってた韓国もそうだし、うん、中国だってこれからいっぱいの同人が出てくるだろうし、こんだけ贅沢な暮らしをしちゃったら、日本と同じような人がいっぱい出てくるんだ
ろう。そう
ですね。世界的な話にもなってくるだろう。夢がどんどんどんどん広がっちゃってるんです。
いや、実はね、それもそうだと思うんですけども、趣味で今一つのビジネスモデルが出来上がっていて、自分で一番いいもの作るんですよ。そのコストは同じものをもう一個作ってそれを売って稼ぐんですよ、うん、趣味でもそういう多分福祉会なのもそうだと思うんですけども、自分で一番使いやすいもの、自分で一番いいものを作る、自家用に作るんですね。自分で使うため、でそのコストは同じものをもう一個作って買う人を探して買ってくれたので回収するんですね。そういうの今出始めてるんですよ。結構なんかこれからそういうものって結構出てきますね。きめ細かい仕事ができるようになるんですよ。きめ細かい仕事が大雑把じゃないね。本当に使いやすいものが。だからなんかいろいろ皆さんやりようがありますからね、え、本当にこういう新しい取り組みはどんどんやっていかれたらいいですよね。はい、今日のところでご質問ございましたら、まあ時間ですので、じゃあ懇親会でまたお話をしましょうかね。じゃあ今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。